救いについての喜びの訪れを告げ示しました。見よ、私は唇を閉じませんでした。主よ、あなたはこれをご存知です。私はあなたの救いを心の内に隠しておかず、あなたの誠と救い等を告げ示しました。私はあなたの慈しみと誠とを大いなる集会に隠しませんでした。このようにですね、本当に、神様が共にいてくださるという喜びに心が打ち震えるときに、私たちは、この神様が一緒にいてくださるこの喜びを伝えずにはいられないんですという喜びの叫びが上がるということを覚えたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、今日もこうしてマイフラワーを皆さんと一緒に持つことができますことを感謝いたします。どうぞこの学びの上に神様の豊かな導きがありますように。どうぞ主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、マタイによる福音書5章の1節からお読みいたします。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に疲れると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい人たちは幸いである。あなたたちは幸いである。イエスキリストというお方を多くの人は信じませんでした。というよりもですね、本当にイエスキリストがなぜ十字架にかからなければならなかったのかというと、それは人々が彼を信じなかったからであるというふうに言えるのではないかと思います。3年半の間、非常に親しくイエス様と行動を共にした人たちがいました。しかし十字架にかかるという段においてはですね、誰一人キリストのそばにいる者はいなくて、みんな遠くからその十字架をただ眺めていたに過ぎなかった。イエスキリストが十字架にかかった時に、ただ一人彼に信仰を寄せたのは一人の犯罪者であった。で、彼は本当に救いようのない犯罪者だ。本当にですね、共に苦しむイエスキリストを最初はもう一人の犯罪者、十字架にかかった時は3人、十字架にかけられた、処刑された人がいたんですね。で、もう一人、彼の他にイエスと彼の他にもう一人いたわけなんですけども、最初はですね、二人でイエスキリストのことを罵っていたんですね。お前が救い主だって言うんだったら、お前がまず降りて、そして私たちも降ろしてみろ、そんなことできっこないだろ、お前なんか救い主であるはずがないというふうにしてこう罵っていたわけですね。ところがそのうちの一人の心がですね、だんだんだんだんキリストのその苦しむ姿を見て、心がだんだん入れ替わっていって、この人こそまさにメシアだ、私たち人類の全ての罪を背負って今死のうとしておられるこの方こそまさに私たちの救い主だということに気づき、二人の強盗のうちの一人だけがですね、信仰を告白した。キリストは私たちの罪を背負うためにこの世に降りてこられたというふうに言われていて、まさにそのことが実現していたわけなんですけれども、その時にイエス様の御そば近くに寄り添って彼に信仰を表明したのはその一人だけであったというわけなんですね。イエス・キリストのことをですね、つまずきの石と聖書を読みます。まあ、それほどにキリストを信じるということは非常に困難であるということなんです。つまずく、よくですね、お年寄りなんかですね、ほんのちょっとした段差にもつまずいて、そして大怪我をしてですね、病院に運ばれたという方がいらっしゃいます。つまずくものというのは日常生活においてないに越したことはない。全部が平らでですね、本当につまずきがなければ安心して暮らせるのに、しかし本当につまずくというものが日常生活の至るところに転がっていて、それにけっつまずいて、ちょうどですね、足の小指の爪をですね、もう思いっきりぶつけたりなんかすると、もう本当にいろんなものに当たりたくなるぐらい腹が立ちますけれども、まあ、イエス・キリストはつまずきの石だっていうことですね。 何度も言いますけれども、それほどにキリストを信じるのが難しいということであります。今も十字架の話をしましたけれども、十字架においてあんだけ親しくイエス・キリストの奇跡的な力を見せつけられた弟子たちでさえも、彼から離れてしまった、まあ、後に戻ってきますけれども、それほどにですねキリストを信じるというのは困難を伴う。隣にいた本当に一人の囚人だけがですね、その苦しみの姿を見て、ああこれこそまたまさに私たちの救い主のお姿だというふうに気づいた人が幸いにも一人はいました。まあ難しいんですよね、キリストを信じるということは。今お読みしたこの聖句の中にも、一つイエス・キリストがつまずきであるということを表す一つの言葉があります。山に登るという言葉です。私たち日本人において、ね、日本人にとってですね、信仰とは山登りであるということを受け入れるのは比較的容易な国民ではないかと思います。私も山登りが大好きで、百名山のうちの20ぐらいは、制覇したかなというふうに思いますけれども、山に登るとですね、本当に大抵の山にはですね祠があって、そして本当に昔ながらの日本人は山というものを大切にして、それをですね信仰の生活の場所としたということが日本人の生活においてはあります。日常生活、本当に誇りにまみれたこの雑多な生活においてですね、神様を見上げるということはなかなか難しい。それですので、ちょっと生活の場所を変えてですね、空気のいい、空気の澄んだ場所に移ってですね、そして神様を見上げるということを日本人は、ずっとずっと先祖以来、してきたわけなんですね。ところがこの、イスラエルという国において信仰と山というのは全く結びつかないものであります。というのは、日本のように本当にですね自然豊かで雨が多くて、山に登るにしたって非常に涼しくて、遮るものがいっぱいあって鳥の鳴き声が聞こえたということであればですね、気分もだんだんと高揚してくるわけなんですけれども、イスラエルというのはですねほとんどが砂漠地帯であります。ですので山に登るっていうのはもうもってのほかなんですよね。遮るものが何一つない、登ってですね、日本はですね山の上に登っても湧き水というものがありまして、その場所さえ知っていればですね上乾くということはないんですけれども、全く水がない。そして、ギラギラ照りつける太陽の下で本当に乾燥してですね、山に登って神様を仰ぐなんていうことはもうとんでもないことなんですよね。ところがイエス様は、神様の大切な教えをですね特にあたって本当についていきたいものだけを引き連れて山に登るわけであります。イエス様はですねこの時本当にたくさんの人たちに支持され愛されて、周りを取り囲まれていました。わんさかと大勢の人がイエス様のもとに押し寄せて、イエス様これを直してください、これを
また入ってます。
またお会いしましょう。まずその病気を治してくださいというようなことでですね、わんさか人を押しかけてきていた。それでですね、イエス様は今から、大切な教えを人々に伝えようという時にあえて、ついてくるものだけを引き連れて山に登っていった。それは人を避けるため、人は山までは来ないわけ、人を避けるために山に登っていきます。ここにもイエス・キリストがつまずきの石であるという言われる要素の一つがあります。イエス様は人を避けるために山に登るんです。そうでもしなければわんさかと人が押しかけてきて、教えを説くなんていうことができないからなんです。でですね、これは山上の説教、山の上の説教と言われる、 部分でですね、マタイによる福音書5章、6章、7章はずっとイエス様が一人でですね、弟子たちに向かって、一方的にお話をなさる大切な教えの箇所であります。山に登る、そしてですね、そこまでしてでもイエス様についていきたいと思った弟子たちにまず第一声で、お語りになったことは、あなたたちは幸いですねというふうにおっしゃるのであります。そこまでしてでもイエス様の尊い教えを耳にしたいと思ったあなたたちは本当に幸せな人たちですというふうにイエス様はおっしゃるわけであります。イエス様にこの時山の上にまでついていった人たちとは一体どういう人たちだったんでしょうか。病気を治され、そして本当にたくさんの恵みを受けてですね、この人についていれば間違いない、この人についていれさえすれば私は幸せにしてもらえると思ったので、あの照りつく太陽などものともせず、渇きなどものともせずイエス様にあくまでもお従いしたいと思った人たちだけが山についてきて、そしてついてきたその先で、あなたたちは本当に幸せですねというふうに、祝福の言葉をイエス様からいただいたのであります。ところがこの人たちもですね、十字架という一番の山の極みにおいては誰一人ついてくることができない。だけれどもイエス様はその十字架という最高の高みから降りてこられて、そして、復活ということを通してまた弟子たちを呼び集めて、そして十字架にまだついてくることのできなかった弟子たちはみんな自尊心が打ち砕かれて、本当に死んでもあなたにはお従いしますと言ってもそれができなかった、後悔の念に打ちのめされながらもですね、それでも愛してくださるイエス様に出会って、そしてより強くなさされてですね、自分たちの信仰を立派に表明して、イエス・キリストが十字架においてそうだったように、本当にその後に作り変えられて、弟子たちも十字架の死を遂げながらですね、イエス様こそ私たちの幸せの源なんですということを告白して人生を終わっていった人たち、そしてその死を見た人たちもですね、大いに感銘を受けて、キリストこそまさに私たちの幸せのもとなんだということを受け入れていった人たちがいて、あれよあれよという間にほんの50年足らずでヨーロッパ社会を席巻したキリスト教というものが存在したのであります。私たちも本当にキリストと共に幸せになるためには山に登るという挑戦が私たちの目の前に待ち受けています。どうぞ、恐れずに、山に登っていただきたいというふうに思います。そして登った者だけが経験する山の上からの景色というのが必ずあります。私たちはただ口をポカンと開けてですね、待っていさえすれば幸せを、イエス様が私たちの口の中に放り込んでくれるということはないのであります。イエス様と共に苦労を経験するときに初めて経験する喜び、幸せというものがキリストが私たちに与えようとする幸せであるということを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、私たちには人生という大きな山が目の前に立ちはだかっています。ですが私たちがあなたと一緒に登るときに私たちの足取りも軽くその山に登っていくことができます。そして山に登ったの者だけが経験する、そして苦労を経験した者だけが味わう喜びというものがあります。どうぞその喜びをあなたと共に、そして一緒に山に登った人たちと共に分かち合うことができますように、尊き主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。